ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョ
ハンニャハラミ。
小剣言海空西空薬者利子式不意空不意式式即是空是式十相行式薬部尿是者利子是小法不消不滅不空不浄不増不減是空空中無色無住相行式無限に微絶身に無色小行法無限界内し無意識界無無明薬無無明人無老死薬無老死人無苦樹滅道薬無徳意無所得故妄内沙汰へ般若弥陀故心無形へ無形へ故無空不遠離一切天道苦行涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多故故徳阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多人種是大名種是無常種是無等等種の常一切苦心実不幸故説般若波羅蜜多種即説種罰やて波羅やて波羅僧やて無事所悪か心行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを恩寺法三師一師じゃあ、はい、今日は6月の12日ですね。 鎌倉はちょっと薄曇りで。はい、ですね、いろいろあるんですけども、今週のね、金曜日からまた紫陽花接心に入ります。なんかちょっと最近接心ばっかりですけどもね、今度やって、それでまた7月にもう一回やりますけど、ですから、今週の金曜日から、来週の火曜日にかけてね、5日間の、接心をします。ね、まあ、ちょっとこれ連休にもなかかってないし、なんでちょっと休み取りにくいかと思いますけどもね、まあ、時間のある人はぜひ、昼間だけでもご参加ください。宿泊の方はまだ男女ともいっぱいになってないんで大丈夫ですので、これを聞いてからね、日曜日の夜に、決心されたらちょっと連絡ください、ね、男女とも OK です。でその後ね、その後は、もう一回、7月 の、 海の日の、ね、連休の時に、もう一回接心をやって、でまたその後が8月のお盆の、ね、御嶽の接心になります、ね。ですから一方案で2回ほど接心やって、その後御嶽の接心になりますかね。一応それ頭に置いておいてください、ね。で7月は海の日の連休の週末です、ね。はい、でそれで前からずっと言ってますようにね、7月の9日、10日に、名古屋、京都に行きますので、ね、そこで名古屋座禅会、京都座禅会をします、ね。案内も送ってあるし、ブログの方にも、ね、載っけてますので、それ見ていらしてください。名古屋は、この間やった総学寺さんの隣の、東の別院ですね、信州の、名古屋の中心のお寺のに所属する会館があって、でそこでやります、ね。で京都の方は、去年の秋にやった、一等園さんですね、西田天功さんの伝統を組んでいる、一等園さんの、座禅堂を使ってやります、ね。はい、そのくらいかな、はい、そのぐらいですね。はい、それでですね、今日もいろいろあって、まあ、大体この間からの続きをどんどんやっていってますけども、今日のね台からいくと、もう今日の台は、今朝送ったメールの台にしてください、ね。それはそこにあったと思いますけども、非現実的な無双化になるためにってね、非現実的を括弧に入れてください、ね。その括弧の意味とかもまた後でやりますけども、まあ、これはもちろん村上春樹さんの、ね、スピーチのから来てますけども、それがね、まあ、別にこれはもちろん別にこれは村上春樹さんのスピーチについて今日話すんではなくて、まあ、それに、なんていうかな、まあ、ああいう、ね、圧倒的に影響力のある人がああいう発言をされて、でそれが、ね、まあ、私がここでいくら発言したって全然世界に届かないけども、ね、村上さんがスペインで発言すれば、ね、それはもう世界中に、まあ、少なくとも日本中に届いて、そしてそれがいろんなリアクションを、ね、起こしてますね、2日前ぐらいから。でそのリアクションが非常に本当に面白くて、でそのリアクションを分析することで、非常にいろんなことが見えてきます。でそれは私らが今ねずっと脳と意識についてやっていますね。でそれで脳と意識、って言った場合に、まあ、我々が普通に今まで持っていた常識と、常識というものがあって、でそれに我々は本当に何百年間閉じ込められていてですね、でそれからようやく解放されつつある、されつつあるっていうのかな、ね、少なくとも何人かは、ね、一部の人はだけども、でもほとんどは大部分は全然解放されていなくて、で解放されていない時に 非常にがんじがらめになった考え方というものがあって、でそういう考えにがんじがらめになったままに非現実的な無双化という言葉を聞いたら、ほとんど一瞬のうちにいろんな反応があるわけですよ、ね、その反応が非常に私には面白かったので、まあ、その反応を分析しながら、今日もね脳と意識の問題についてやっていきます。はい、それでね、まあ、この間はね、小林秀夫さんの、信ずることと知ることっていうね、講演を、ご紹介して、まあ、それの音声ファイルをね、が誰かのホームページに載っていたん で、ね、でそこにアクセスすれば、まあ、その、音声を聞ける、ね、それを紹介しました。で、まあ、それでこの間ね池袋でお話しする前は私はちょっとその音声ファイルを聞いただけだったんですよ。でそれでその後実家に戻って、実家には小林秀夫さんの本たくさんあるんでね、でそれでいろいろ調べて、でそ のテキストの一部をね、メールとしてすでに、お送りしてます、ね、ですけど、だからこの間池袋で話してる時はまだ私テキスト読んでなくて、音声ファイルだけを聞いてね話してたんですけども、その後ねたっぷりとテキスト読んだので、今日はねちょっとそのたっぷり読んだテキストについてもお話ししたいと思います。はい、っていうのは、まあ、ここのね、まあ、今日大体もう本当に、おなじみの人ばっかり来てますけども、ね、ポッドキャストを最近になって聞いた人もいるでしょうから、ね、ここの基本的なスタンスはもちろん、仏教と、ね、を勉強して、で、まあまあ、絶対に手放せない一線というものがあって、それが、まあ、瞑想すること、ね、座禅をすること、ね、地道にやっていくこと、ね、その一線は全然絶対話すつもりはないから、だからまあここでも徹底的に座禅するし、ね、精神も毎月1回は必ずやるってね、ことをしています、ね、でそうなんだけども、ただここではもうちょっとね幅広い文脈で、そのことをその精神によって座禅によって明らかになったことをもっと幅広い文脈の中に位置づけようっていうスタンスを取っています、ね、でそれがなぜそんなスタンスを取るのかというと、つまりどういうことかというと、まあ、要するに何ていうかな、それこそパーリ語の経典だけを引用してね、それで、まあ、普通になんかお寺で言われていることについて喋るとかね、あるいは禅の語録だけを引用して、まあ、普通の禅寺で喋られていることをについて話すということは、まあ、私はもちろんできるけども、でまあ、時々もちろんやりますけどね、だけどそれと同時にそれをもうちょっと広い文脈において、だから例えば今日だったら小林秀夫さんとかね、村上春樹さんとか、ね、っていう彼らのテキストをについてね、多少いろいろ読んだりとかね します。でそれはなぜそんなことをするのかというと、まあ、村上さんにしても小林さんにしてもね、まあ、日本の最高の、レベルの知性ですけども、ね、まあ、村上さんも、まあ、いつノーベル文学賞を取ってもおかしくないね、毎年今年、まあ、多分今年取っても来年取っても全然おかしくないね、そのぐらいの人で、でまあ今さら私が言うまでもないけども、まあ、日本でもねもちろん何百万部って売れてますけども、英語でも中国語でも本当にすごくて、この間、まあ、英語がすごいのはもちろん前から知ってたんだけども、この間台北のね台北に行って、で帰りに最後の日にケリーさんに本屋に連れてってもらってね、101の近くので、その本屋は非常に新しい本屋さん で英語の本と中国語の本とドバーってね置いてあって、でそれでまあ今どんな本を台北の人が読んでるのかって非常に興味あるん で、まあ、で見てたら、村上春樹さんすごいですね、
もちろん中国語ですね。英語ももちろんあったんだけども、英語とそれと中国語ね、中国語訳、ね、村上春樹ってどう発音するか知らないですけど、まあもちろん向こうだったら漢字そのまま出てるかすぐ分かるんですけども、でそれが本当に大きな一つのねコーナーを、作っていて、で全て翻訳されてますね。あのデビューあ若い頃の作品からね、一番新しい1984までね、とかウビベロカフカとかね、それ全部翻訳されていて、ちょっと、まあ、英語はもちろん私知ってたんだけども、中国語でこれほどたくさん翻訳されてるのかって、ね、ちょっとびっくりしたんですけどもね。まあだからそのぐらい今世界で圧倒的に影響力のある、作家ですけどもね、だけどもちろん仏教者ではないしね、小林秀夫さんにしても仏教者ではないし、でそうなんだけど、だけど彼らのねテキストをなぜ、まあ今日もちょっと、まあ別に今日それをまあ主なあれじゃないですけども、するのかっていうのは非常に、それは私にとってもね非常に大きな問題で、その何ていうか狭い文脈でね、いくらやっていてもそれはやっぱり狭い文脈の話で、で私らが今問題にしていることをね、そういうことを脳と意識って言ったらば、こんなのもうこんな狭い文脈で収まるわけがないじゃないですか、ね、もうこれは人類全体の文脈 で人類全てが脳を持っていて意識を持っている、ね、じゃあその脳みそと、意識とはどういう関係にあるのか、ね、となったらこの問題から、この問題、私そんな問題あんま興味ないですなんて、そんなこと言える人はただの一人もいなくてね、だから全ての人が意識として存在していて、全ての人が脳みそを持っていて、だから全ての人が脳みそを持っていて、全ての人が意識を持っていて、ね、何人だろうか、仏教徒だろうが、キリスト教徒だろうが、無神論者だろうが、だから私は意識と脳の問題に興味ありませんなんて言える人はただの一人もいないわけですよ、ね、そしてそれが単に脳と意識の問題に済むわけがなくて、それが生きるとは何か、死ぬとは何か、ね、で死んだとどうなるのかっていうね、っていうような問題とそのままダイレクトにつながっていきますから、でこの問題から逃れられる人はただの一人もいないわけですね。ってことはもうこの問題は仏教っていう文脈、つまり仏教徒っていうね人がいて、じゃあもうでその外に仏教徒ではない人たちがいて、でそれで仏教徒と呼ばれる人の、ね、小さな集まりの中で、話し合われるべき、問題であるわけがない。超当たり前ですけどね。だから脳と意識の問題となった、これはもう仏教徒っていう小さな共同体の枠をはるかに超えて、全ての人にとっての大問題としてあるわけですよ。でそれで、ですからこの脳と意識って問題を、まあ、もちろん、仏教を基本とするんだけども、でそしてそこで、基本として、でそこで、修行しながらの上なんだけども、それをもっと、広いところで位置づけていく、考えていくっていう、ね、ことをいつも、ここでは目指しています。でこれなぜそうしてるかというと、これはもう私 はこれも大学の頃からの、ね、課題で、私は大学の頃は、2つのことを同時にやってたんですよ。で1つは大学生ね、もちろんそうなんだけど1つは大学生をやっていて、でもう1つはもうすでにもうちょっと修行を始めてたのね、ちょっといろんなとこへ行きながら、だから一方で大学の休みとかに利用したりとかね、いろいろしてもういろんな修行とかをやってたんだけども、でそこで話される言葉っていうのは、まあ、非常に伝統的な禅の文脈の言葉で、まあ、その文脈の中では成り立つんだけども、この文脈の外に行って果たして成り立つのかってね、っていう不安が非常に持っていたのね。で私は単なる修行者じゃなくて、同時に大学生でもあって それで大学生として、前も話したけど普通の学生でね、でその頃の、 70年代の終わりから80年代にかけての仏文というのは非常に華やかで、まあ、今ね現代思想なんて言ったらもう死語になってると思うけれども、まあ、その頃は現代思想なんていうものがね、本当に、流行 でそれどこから来てるかというとみんなフランスからでしたね。あのフランスの現代思想ね、もちろん、デリダとかねドゥルーズとかフーコーとかねレヴィストロースとか、まあ、華やかな人たちがいて、ね、でそれをそこに影響を受けた日本の人たちがいて、ね、いうそういう構造が70年代から80年代にかけてあって、ね、でそれでまあだから私が大学へ行けばそういう、ものがあって、でもう一方で私は修行者としていて、だからこの2つが全く全然つながらなかったんですよその当時はね。でそれでだから私の夢はそのこの修行して座禅とかで何やかやして、でそこで言われることは非常に古いある意味古臭い言葉なんだけども、まあ、禅のね、座禅とかね、止観多座とかね、そういう言葉ですね。でそういう止観多座っていう非常に古い言葉が現代の文脈に持ってた時にどうなっちゃうのか、全く通用しないのか。で確かに30年前通用しなかったんだけども、だけども私のずっとその思ってたことは、その私がこの今修行の文脈で今いろんなことを発見して、でその発見したことを表現するのにはまあしょうがないから、日本の禅宗の、まあ、非常に古い言葉を使わざるを得なくて、それでいろいろ表現している。だけどもでその表現したものが、その日本の禅のっていう非常に狭い文脈を超えたところで果たして通用するかしないのか。で少なくとも私が大学生の頃は通用しなかった、しなくてね。だから私はもうで大学に戻って大学生やるときはもうその修行でやったことはもう全部封印して、それでやってで、それで修行道場に戻ったときは大学でやってることを一応封印してっていうね。だからこの2つが全然ブリッジが効いてなかったんですよ。で結局そのブリッジが効かないままに大学卒業して、そのまま私はもうフルタイムの、修行者になって、でフルタイムの、禅寺のね禅僧になって、でその後はもうずっと禅僧になったり、寺場の陸になったりね、まあいろいろやって、まあ、ずっとまあフルタイムでずっとやってたんだけども、だから私のがずっと若い頃からのねずっと思ってたのは、この禅宗だとか寺場だとかっていう、まあこれはっきり言って狭い文脈ですよね。この非常に狭い文脈で、でいろんなことをね座禅だとかヴィパッサナとかやって、でそしてそこで、得た経験を、ね、日本の禅宗の言葉で寺場だの言葉で、いろいろ表現するんだけども、その表現をが表現、それによって表現されたものをね、もっと広い文脈で普遍的な文脈で、追求する探求するっていうことをね、いつも、しようとしていた。でそうじゃない限り、やっぱ届かないじゃないですか、広い大きなところにね。でそれ でそうなんだけども、この2つにブリッジをかけるというのは非常に難しくて、どこをどうブリッジかけていいのか全然分かんなくて、だから私は大学の頃は大学に戻ったらもう座禅とかそういうこと一切何も話さないして、話せなかったしね、話しようがなくて、だけど今ね、今ようやくその私らが座禅を通して、あるいはヴィパッサナを通して脳と意識っていう問題についていよいよその、いろんなことがはっきりしてきてね、ではっきりしてきたならば、それはもうすでに脳と意識っていうね、これはもう完全に普遍的な問題ですよね。もう仏教とも関係ない、ね、座禅もヴィパッサナも関係ないね、全ての人に、にとっての問題です、ね、なぜならば全ての人はみんな脳みそを持っていて、で全ての人が意識を持っているからで、だからこの脳みそと意識の関係は一体どうなってるのかとなったらば、これは 全ての人が興味持つに決まってるじゃないですか、ね、そしてこの脳みそと意識の問題をはっきりさせることで、生きることとは何か、死ぬこととは何か、そして死んだらどうなるのかっていうものがはっきりしたとなったらね、それでそれに興味のないなんていう人はいるわけがなくて、ね、ですから、ここではね、もちろん、座禅だとかヴィパッサナだとかっていう、まあ、そういう文脈で、徹底的に座禅してヴィパッサナをして、でそしてそれを日本の禅宗の言葉で、パーリ語の言葉で、ね、パーリ経典の言葉で、分析 していくんだけども、でだけども同時にそういう分析をした果てに発見した真理をもっとね広い文脈の中で、探求し直すっていうね、そういうことをやっています。 ですから例えば今日ねちょっと小林秀夫さんのテキストちょっと読みますけども、でそうすることによって小林秀夫さんが問題にしていることがまさに私らがヴィパッサナをすることで発見したことと、全く同じであるっていうことになるんですよ、ね、そうすると非常にすごいことになるじゃないですか、ね、そうすると初めて私は昔の仏文の時の友達に今やってることを話せるっていうね、そういうことになるんだけども、まあ、全然私も普通の時の友達も一切なもう全て連絡もうないから誰もいないんですけどね、うん、まあ、そういうことですね。はい、はい、それでね、でまあどうしようかな、まあ、ちょっと思い出話から言うと、この、うん、この信ずることと知ることとっていうね、この講演は非常に、インパクトがあって、まあ、皆さん聞いたと思いますけども、でその後ね、実際の講演が昭和49年、に行われて、でそして、それが文章になって、まあ、もちろん小林秀夫さん自身が文章を返したんだと思いますけども、まあ、ちょっと余計なことをところを取って、まあ、きっちりとした、ね、形にまとめてますけども、それが、昭和51年のね諸君っていうねもう今亡くなっちゃった文藝春秋のからの雑誌に載って、それでこの間私実家に戻ったらその、雑誌がまだあってね、本棚にあって、あれあったって思ったんですけども、本当にもうボロボロ非常に古いくなってましたけども、でそしてそのまま考えるヒントの3に、ね、収録されて、でその後ね、まあ、もちろん全集に収録されて、まあ、今全集2シリーズ出てますけども、これちょっと前、これはもうちょっと何十年前の全集ですけども、それの別館の1の人間の建設という、ね、ところに収録されています、ね、はい、でそうなんだけども、ただね、多分、まあ、私も思うんだけども、じゃあこういう講演が行われて、こういう文章が発表されて、それで何が変わったかっていうとね、やっぱり何も変わってないわけですよ。でこれをもとにこの後になんか後続が続いて、どんどんどんどんなんかに脳と意識について全く日本人が認識を改めたなんて話を全然聞いたことがなくて結局今でもね、やっぱりこの小林さんが言っているのとは全然反対の見方をね、ほとんどの日本人がしていて、でそしてそれがこの間からずっと問題にしているホーキング博士のね、来世も死後の世界も全てフェアリーテールだっていうね、おとぎ話だっていうね、っていうのに、つながっていきますね。はい。で、まあ、それは仕方がないんであって、私もね、この文章を35年前ですね、読んでも、まあ、わかるんだけども、本当かなっていうね、っていう思いがやっぱりあったんですよ。でそれは、どうしてもね、その 脳とは関係のない何かっていうものが本当に存在するんだっていうことを本当にはどうしても納得いかなくて、納得いかないというか自信がなくてね。でそれでようやく座禅したりヴィパッサナをした果てにいろんなものが見えてきて、でそれで初めて今ねこの小林さんやベルグソンが言うことが、ああまあ本当その通りだなっていうことはね言い切れますね。今で今だから、だから そこまでにかかんのに、これがだからこの文章が出たのが76年だから35年ですよねまあだから35年、やっぱ時間かけて私も来てますから、うん、だからまあだからようやくねそれについてお話ができるようになりました。はい。でそしてこれだからこれについてはね、またまた話していきますけども、ただねそこに行く前にちょっとやっておかなきゃいけない作業があって、だから今もう一回繰り返しますと、私らがね座禅をしてヴィパッサナをして、でいろんなことが見えてくる、で見えてくるから逆にまた、座禅やヴィパッサナがどんどん深まっていくね。まあだからその風に言ったならばヴィパッサナもね座禅も別にヴィパッサナは座禅は別なものじゃないですけどね、今ただ便宜的に言ってるだけですけども、が深まっていく、ね、でそれが本当にね私がこれだけ言葉を尽くして話しているのになかなか本当に伝わらないっていうか伝わらなかったですね、過去形で。今は本当に伝わりつつありますから。で、まあ、で、っていうのは当たり前で、まあ、ここで何やってか、まあ、一方で何やって、アナパナね、あ、知ってる知ってるってね。あ、知ってる知ってる。で、済まされちゃったわけですよ。ね、で、まあ、実際、アナパナを教えていないかって言えば教えてるわけで、一方はアナパナをやってるっていうことには嘘はないわけでね。だけど、一方案ではアナパナを教えています。あ、そうですか。ああ、私もアナパナ知ってるし、アナパナ要するに吸って吐いて気づくことでしょってね。っていうふうにされたらば、もうそれで終わりで、ああ、だったら別に一方案なんか行く必要ないってね、ことになって。で、私が、まあ仮に、ね、ここへ来ても、で、私が、まあ、もう普通のアナパナ説明とは全く違う説明をしてるんだけども、それでもその違いに、がピンとこなくて、ああまあ結局アナパナとして吐くことに気づくことでしょ、はい、してるしてるしてるね、っていう風になると、本当に伝わらない、ね、だからその自分はもうアナパナを知ってるんだっていう思い込みがあって、でそして一方案で教えてるのはアナパナだ、だから私はもう一方案で教えてることをもうすでに知っているっていうね、っていうこの思い込みがあった場合に、もうそこにはもう一切それ以上何も入っていかないわけですよ、ね、だからその思い込みをどう乗り越えてい、ってもっとね深いところへ行けるかっていう、ところなんだけども、だけどそんなのがそんな簡単に行くわけがなくて、こういうことですね。でだけどもなんていうかな、まあ、それすらね、この間もちょっと引用しましたけども、ね、ティク・ナット・ハン氏すらね、若い時は長寿を超えるなんてことはとてつもなく難しくて、到底私にはできない、ね、と思っていた。だけども、ある日じゃないですね、まあ、だんだんと、どうも、生きることとか死ぬとかっていうこと自体が単なる概念に過ぎない。ね。ってことは、生きるとか死ぬってことを乗り越えるってことは、概念を乗り越えること。ってことは、概念とは一体何っていうことを理解さえすれば、どうにかそこに 扉が開きそうなんだ。だから生死を乗り越えるっていうことは、本当に可能なんだ。ね、っていう見通しが立ったわけですよ。ね、ティグナタハンシにしたって。ようやくのところね。なかなか立たなかったんだけど。だから、その、一番肝心なところが、分かりさえすれば、なんとかなるんだけども、それが本当に、難しくて、なかなか、いかないですね。で、それでね、じゃあ、非現実的なとこからいきますけども、その、なぜこれを問題取り上げるかというと、非現実っていうところにもちろん非現実と現実ってものがあって、そしてってことは、すべての人がこれこそが現実だって思ってる世界があって、でだから自分たちは現実的に行かなきゃいけないと思って、それでそこから非現実は良くないってことになって、で、あの人たちは非現実の無造化だってね、っていうことになって、すいません、今ちょっとヘリコプター来てて、ちょっと待ってくださいね。自衛隊ですか。はい、はい、やっていきましたはい、だからこの非現実と現実の問題を取り扱うと、結局現実とは何かっていうね、っていう問題が当然出てきて、でそこに、さっきからずっと今日取り上げていた脳とね意識っていう問題が出てきますね。はい、これじゃあどういうことかっていうと、まあね、説明しもう数日前からずっとね新聞で報道されてるから、今更付け加えないですけどもね、村上さんが、スペインのカタルーニャのねとこでなんとかのね国際賞を取って、それで、そこで、授賞式があって、でそれでスピーチをされて、でまあ動画もね紹介しましたけども、まあ普通に、日本語でスピーチされて、それを同時にね英語とかスペイン語に同時通訳を、まあイヤホンでね聞いてるわけですね。ですからまあこれは、まあ、これ発表されたのはほぼね村上さんが、あそこで喋ったことと、まあ、一部の言葉の私もこの文章を読みながら実際の講演を聞いたんですけども、大体 ほぼ一緒ですね。多少に言葉遣いの違いがちょっとありましたけどもね、ありましたね。はい、それでまあこれは原発のことだから、まあで今日は別に原発について話すんではなくて、で彼がね、自分はもうそういう非現実的な無双化になる、つまりどういうことかっていうと、ね、原発を抜きにしては、ね、どうしたってやっていけない、でそれが現実であって、で原発を否定するのは非現実的な、無双化であるね、っていうふうになことに、まあ、一応なっていて、でそうしてですね、そして最後のところが、日本でこのカタルーニャであなた方や私たちが等しく非現実的な無双化になることができたら、そのような国境や文化を超えて開かれた精神のコミュニティを形作ることができたらどんなに素敵だろうと思います。それこそがこの近年さまざまな深刻な災害や 悲惨極まりないテロルを通過してきた我々の再生への出発点になるのではないかと僕は考えます。我々は夢を見ることを恐れてはなりません。そして我々の足取りを効率や、便宜ですね、エフィシェンシーという彼自身が言ってましたけども、という名前を持つ最悪の、犬たちに追いつかせてはなりません、我々は力強い足取りで前に進んでいく非現実的な無双化でなくてはならないのです。人はいつか死んで消えていきます。しかしヒューマニティは残ります。それはいつまでも受け継がれていくものです。我々はまずその力を信じるものでなくてはなりませんっていうね、っていうことをまあ言われたわけですよね。まあいいですね、あの文脈としてはね、まあ、だからもちろんあの原発に反対をする、でそして原発に反対をするっていうのは少なく、まあ今はともかくね、今はまあもちろん昨日すごいたくさんのデモが行われましたから、まあ原発反対の方がねマジョリティになりつつありますけども、あのそれ以前だったらば、ね、原発に反対するってことは、非現実的だと言われて、ね、原発なしには日本という国はやっていけないんだから、ね、それが現実なんだから、ね、言われて、言われたわけですね、だけどもそれを、あえて自分は非現実的な無双化になるんだってね、っていうようなことをまあ言われたわけですよ、ね、でそれで私もまあよく言うここまで生きるなと思って、でそれでまあどういう反応をねみんながするかなってね、っていうことを非常にあの興味津々で、それでまあおとといぐらいから昨日にかけてのねあの Twitter とかね、ブログとかちょっといろいろ点検してたんですけども、まあ大体予想の通りの反応があって、でこれなぜ取り上げるかというと、まあ、何度も言いますように今日は別に原発をどうするかという話なんかここでするつもりはないんですけども、そうではなくてみんなが現実という言葉に込めている意味、ね、が非常に面白くて、でそこをちゃんとやればあのその脳と意識の問題がそこから出てきますからね、そこをちょっと見ていきたいんですよ、ね、でどういうことかっていうと、そので例えばね、あの江川翔子さんね、あのジャーナリスト の, あのオウムで一躍有名になった人ですけども、で江川さんが、まあ、これ多分大体、まあ、普通に良心的って言われている人の反応ですね、でどういう反応だったかというと、まあ、村上さんの、ね、スピーチはおおむね同意する、ね、だけどもやっぱり非現実的な無双化っていうのがちょっと彼女には、受け入れられなくて、でそれで彼女は私は現実的な無双化でありたい、ね、まあ、だから現実的に、理想を追求していきたいということを、まあ言ってるんですけどね、まあ、だからそこが私と彼との違いだって、ね、いうわけですね。でこれは非常に常識的な反応だと思います、ね、ね、だからなぜかって言ったらば、あの自分は非現実的に生きるぞっていうことは普通は言えないわけですよ。立ち回ってボコスコにやられるからね。だけども、まあ、もう例えばもうノーベル賞を取ってもおかしくないぐらいの地位にいるね村上さんだからそれを言い切れるわけ で他の、ね、まだ全然あの世の中に認められていない人間が私は非現実的に行くって言ったら、ね、もういきなりボコスコにやられるわけじゃないですか、ね、だからあの江川さんにしても、ね、現実的な私は現実的に行くって、ね、まあ、言ってるわけですよ。それで、まあ、今朝ね、送った、あの、メールにも、あれしたんだけども、まあ、私、堀茂樹さんっていうね、あの、これ、普通文学者の人で、あの、慶応の、そこの、湘南のキャンパスの方の教授ですけども、アゴタ・クリストフだっけ、あの、悪童日記っていうね、あの、非常に有名なのがありますけども、それの翻訳した人ですね。まあ、ツイッターで時々ちょっとやり取りがあるんだけども、 でその堀さんがね、堀さん自身も、非現実的な無双化の非現実的っていうのがよくわからないっていうようなあのつぶやきをまずされたんですよ。で、堀さんですら、非現実的の意味がわかんないかなってね、私もちょっと意外だったんだけども、でそれで、それで私が、書いたのは明らかにね、これ村上さんはアジテーションしてるわけですよ。アジテーティングをしてるわけで、つまり非現実的っていうことで、まあ、みんなの人間、みんなの神経を魚で、わざと魚でしてるわけですよ。ね。俺は非現実的に行くぞって言ったら、もちろん、なんだこいつはって思うじゃないですか。ね。で、それはもちろんわざとやってるわけで、じゃあなぜわざとそんなことを言うのかっていうところがポイントでね。で、それで、それは、村上さん自身も言ってましたけども、3.11 以前で原発いらないって言った場合に、いやそんなことないよ、日本はどうしたってこのエネルギーがね、資源がない国なんだから、原発なしではもう立ち行かないんだからね、それはあの現実を無視してるっていうふうに言われて抑え込まれたわけですね。だからこれが現実だよ、お前は非現実だよって言われたら、もうちょっとあの太刀打ちができないわけですよ、どんな世界だってね。でそれだからここで明らかに何をしているかっていうと、その現実だと、まあ、みんなが思い込んでいたものですね、それが果たして現実なのかっていうところに揺さぶりをかけるために、わざと非現実って言葉を、まあ、あざとくっていう言い方も変だけども、まあ、わざと使ってるわけですね、あのレトリックとしてね、もうそれは、見え見えだったから、まあ、私も書いたんですけども、そしたらあの堀さんの方が完全に、帰ってきて、あの山下さんの言う通りだってねっていうふうに完全に同意してくださって、でそれで、こう書いてましたね、自分がだから非現実的な無双化で、無双化はわかるけど、無双化っていうのは非現実的だから、ね、非現実的な無双化っていうのはちょっとあまりにもしつこいんじゃないかってね、なんでわざわざ非現実的な無双化なんてわざわざそんな言い方をするのか、なんだけども、まあ私のことを聞いて、それでやってみたら、あのよくもう一回動画とかね見てみたら、あの要するに日本でこれこそが、少なくとも 3.11 以前でこれこそが現実なんだ、ね、つまり日本は原発なしは絶対にやっていけない国なんだってね、それが現実なんだとあのされていたものが、でそれでこれこそが現実だって言われたら、もうみんな、もうなこれ以上考えられないじゃないですか、普通はね。そうなんですよ、これが現実だぞお前、ね、人を黙らせるのは簡単で、これこそ現実だぞって言われたら、もうそれで大体アウトなんですよ、ね、だけども、それは本当に現実なのっていうことをもう一回考えさせるために、わざと私はもう非現実では無双化でいくぞってね、いうあのレトリックを使って、そうすることによって、まあ、揺さぶりをかけようとする戦略ですね。で、まあ、これ、まあ、本当学者さんらしい言い方をすると、ね、村上春樹は非現実的な無双化になろうと呼びかけた、ね、しかし作家はそこからさらに一歩踏み出し、非現実的の留保の格好をおそらくは意識的に取り払った。そうすることで非現実的なという言葉に一層深い意味を込めたのに違いない。一層深い意味っていうのは、現実と非現実が、それが一体どういうことなのを嫌でも考えさせるっていう、ことですね、読者に。だからつまり読者がそれまで現実だと思い込んでたものがあるわけですよ、ね、でそれはもう全然揺るぎないものなんですよ、ね、だけども そういうこれこそが現実だともう思い込んじゃっている、 人がいて、でその人の前にもう私は非現世無双化で行きますっていう人が現れた場合にだからもうなんていうかな、自分から非現世無双化って言っちゃってるから、もうお前非現世っては非難はできないわけですよ。だって私最初から非現世って言ってるじゃないですか、私は無双化だって言ってるじゃないですかってね。でもう言っちゃってるから、お前は非現世で、お前は夢を見てるなんては言えっていう非難はできないわけね。だってもうすでに本人が言ってるんだからね。そうなった時にその人を君は非現実的だよ無双化だよなんていう家という批判を、できなくなった時にどうなるかっていうと非常に不安になるわけね。でじゃあどういうその不安かっていうと、現実と非現実との区別が揺らいでしまうっていうね。だからそういう戦略を取ってるんですよ村上さんは。それはもう明らかなんだけども、意外にそれがみんなそれが読み取れなかったのかなと思ってね。でそれはまあ当然そうで、まあこの戦略は非常に意識戦略的に取ってるからじわじわと効いてくる戦略でね。だから当然最初の反応は非現実に対して拒絶反応を起こして私は現実的にいきますというね、非常に単純明快な反応が多かったわけですよ。いやそして、だけども、この戦略はねなかなかうまくいかなくて、少なくとも最初はね、でなぜかって言ったらば、みんなが現実と非現実っていうものは断固としてちゃんと区別があって、はいこれが現実です、でそれ以外のものは非現実ですっていうものがちゃんとあってね、であるから、そういう人たちに乗って自分は非現実的な無双化ですなんていうことを自分から名乗る人がいたとしたら、ふざけるなとかね、何言ってんのっていう反応しかないわけですよ。でそれで、まあ、案の定そういう反応の方が多くて、まあ一番それの典型的な反応が藤原新也さんっていうね人が写真家がの人がいて、まあその人もがちょっと全面的な否定する反応をしてましたけどもね。でその否定する理由も本当にもう手に取るように分かる理由で言ってましたけど、まあ興味のある人は藤原新也でちょっとグーグルすればすぐ出てくると思います。はい。で、そうなんだけども、で、その時に大事なのは、結局みんな、どう思ってるかっていうと、ほとんど全ての人が、これこそが現実だっていうね、ものがあって、そして、現実は現実だから大事で、でそこから外れたものは全部非現実的で、ね、だから当然現実の方が非現実よりか上である、だから現実を重んじていかなきゃいけないっていうね、っていう考え方なんですよ。でそれでその人たちが本当に現実っていうものが分かっていたならば、それはそれでもうそれはその通りだしね、これが確かにリアリティで現実であるんだったらば、これを大事にしていく、ね、それから外れたものは非現実だから、ね、どうでもいい、でこれはもう正しいでしょう、ね、だけども問題は、その人たちが現実だと思い込んでいるものが本当に現実なのかどうか、もうそこに尽きるんですよ、ね、でまあここではね単にその何も日本が原発なしではやっていけないっていうのが現実で、現実なのか非現実なのかっていうね、いや日本は原発なしでもやっていけるっていうのが本当の現実なのかっていうね、っていうような論争してもあんまり意味なくて、 まあもちろん原発に関してはそんな論争しなきゃいけないんでしょうけども、まあそれはちょっと原発問題であって、ちょっと私らとは話題がずれますからね。一応それを置いてください。ね。一応今のところを押さえて、うん、つまり、世間の我々はみんな、これこそが現実だという思い込んでいるものがあるってこと。ね。そして、それは普通は全然揺るがないもんだってこと。ね。だけども、それは結局でも思い込みじゃないのっていうね。っていう問いかけなんですよ。もちろん村上さんが今言おうとしているのはね。村上さんが揺さぶろうとしているのはね。でその思い込みが何も原発なしで日本をやっていけるとかやっていけないとかね、まあ、そういうレベルももちろん大事なんだけどね、原発に関してはね。だけどそれ原発を抜きにして、これこそが現実だと我々が思い込んじゃってるものがあって、だけどもまさにそのことによって我々は、自由じゃないわけですよ。自由じゃないわけね。そこが問題なんですよ。ね。で、それで、じゃ今からね、2つのことをやります。ね。いいですね。で、まずね、去年のね、9月に私はボンベイへ行って、その時に仏教の瞑想とテキストっていうねパネルディスカッションがあって、まあテラバダの人たち、それから大乗の、ね、人たち、チベットの、ね、バージュラーの人たちが、まあ、主に実際の修行者とそれから、学者さんたちがね出られて、でまあ、その中で、道元禅師に関するパネルディスカッションがあって、でそれを私と、石井清純さんっていう、石井清純さんというのは駒沢の今の学長さんですけども、ね、私と石井さんとで、なんていうのかな、パネルの仕切って、でそれで、まあ、やったんですよ。でその、まあ、今日はそれが主題じゃないんだけども、その時多分それは去年の、ね、秋に、私がボンベイから帰った直後にちょっとお話ししたと思うんだけども、見事にね本当に2つの陣営に分かれちゃって、でそれがテラバーダの人たちね、と大乗の人たちですね、でそれがあまりにもその2つのグループの間のなんていうかな溝っていうのがあまりにも深くて、で具体的に言うと、その 何日間あったのか、3日ぐらいあったのかな、3、4日あったんですけども、その前半がね、まあ主にテラバの人たちの発表があったんですよ。でそして後半に大乗の人たちの発表があって、で見事にそこではっきりしたことがあって、テラバーダの発表は大乗の人たちも聞いてるんですよ。だけどもテラバーダの発表が終わった時点でテラバーダの人はちょっと出てって、大乗の発表にはもうその場にいないのね。いないんですよ。だから大乗仏教の人の発表になった時に、その会場にはテラバーダのお坊さんたちが残っていなくて、でたまたまちょっと居残ったね、人が長老がいていらして、まあ私もよく知ってる長老なんだけども、ビルマのね。で、まあ、ちょっと今想像してみてください。ビルマの長老が今座席に座っています。ね、そしてその演台では、 アメリカのね道元学者が道元禅師正法眼蔵について喋ってるんですよ。もう皆さん大体そこそれちょっと想像してみてくださいね。まあ、ちょっと皆さんあんまりピンとこないかもしれないけども、まあアメリカのアメリカ人のねアメリカの大学で教授していて、まあ、もちろん日本の禅宗とも非常に強いつながりを持った人がで、道元禅師の確か諸悪魔草というね諸法眼蔵の巻について話をしている。でそれを今テラバダのビルバの長老が、まあ、非常に有名な長老ですけどもねが聞いてどういう反応かというのはポカーンですね。全く意味をなさないんですよテラバダの長老にとっては。だけども逆はそうではなくて大乗仏教の人にとってはテラバダを理解することは完璧にできるわけね。でだからテラバダの発表の時には全ての大乗のお坊さんも学者さんも全部そこにいて、でテラバダのビルバのビクたちとかねスリランカの学者さんが発表するのを、うんうん、ああそうかそうかってみんな聞いてるわけですね。非常に興味深く、ああパーリ経典でこうなってるのねって。だけど逆は成り立たないのね。繰り返しますよ。大乗の人たちはテラバダの発表を非常に興味深く聞いてる。だけどもテラバダの人たちは大乗の発表をまずは聞かない、ね、その場にいないですか、あるいはいたとしてもポカーンとなって一体何について喋っても全く理解できないっていうね、っていうのがまあ実際の現実ですね。つまりそういうインターナショナルな、会議があって、でそこに、大乗仏教の国や寺場の国から招待されたお坊さんや学者さんがいて、でみんながそれぞれ自分が何をやってるかについて発表したときに、そういうことが起こるっていうことですね。で、じゃあそれがどうしてそうなるのかっていうことを、もう私はもうこの 3,4 年間ずっとそればっかりしか話してないけれども、結局ねそのまあさっきもね与田さんが言ってたけども、まあ例えば一方案でアナパナを教えている。でそれに対してアナパナ、ああもう知ってる知ってる知ってる、もう知ってるよ、だって吸ってることと吐いてることと気づくことでしょ、ああもう知ってる知ってる、ね、この鼻のところででしょってね、と思い込んでる人だったらば一方案でやってることを全く理解できないし、でわざわざ一方案に来る必要もないわけですよ。だってアナパナはどこでもやってるわけだからね。だけどももちろんここではそんなことやってるわけじゃなくて全然違うことをやってるわけね。じゃあそれ一体どこがどう違うのかっていうところなんですよ、ね。つまりどういうことかっていうと、そのみんなが私アナパナもう理解できてると思い込んじゃっている、そしてみんなが私はもう現実を知ってると思い込んじゃっているね、っていうものがあって、それが本当にガチッとあまりにもしすぎていて、でそこから外れたものをいきなり非現実と呼んで、でそこから外れたものをいきなりあそれはもう仏教じゃないって言ってね、してしまう。で結局同じなんですよそれがね。だからそのガチッとあなたが現実だと思い込んでるもの、本当にそれそうなのっていうものを揺さぶるためにね、それでいやこれが現実だこれが現実だって言うと、まあ、喧嘩になるから、あ私はもう最初から非現実な無双画ですよってね、最初から開き直っちゃうね。でそうすると与田さんは私を非難できないんですよ。お前なんか非現実だってできないんですよ。なぜか私は非現実だって最初から言ってるじゃないですかってね、最初から非現実のドリーマーだって言ってるじゃないですかってね。そうすることで与田さんを不安にさせる。どう不安にさせるかっていうと、ちょっと待って、じゃあ自分が現実だと思ったらこれ本当に現実なのかなっていうふうなことを考えざるを得なくなってくる、ね、 私はこれこそが現実だよって言って、与田さんこれこそが現実だよって言ったらお互いに喧嘩だったらね、もう必死になってみんな自分は現実だと思ってるものにすがりついちゃうから。でそうじゃなくて、自分はああ私はもう最初から非現実的な無双家だよって言っちゃったらもう突っ込めないじゃないですか、ね、だけどさ、正直言ってあなたは本当にそれ現実だと思ってるのってね、っていうふうな風になっていって、だんだんと人を不安にさせていくっていうねっていうことですね。でそれじゃあ、どこがどうそこでみんなこれこそが現実だと固まっちゃってるのかっていう、そういう話なんですよ。ね、でこれはまあその時も話したんだけど、まあこれはまあこれもしょっちゅう話してるから、まあみんなにとって耳たごだけどね、要するにね、つまりこれも何回も言うけども、寺場だからなぜマハヤーナにっていうものが出てきたかっていうと、その今までのね、これこそが現実だと思っていたそういうガチッとした世界に、まあ、要するに亀裂が入っちゃったんですよ。亀裂が入ってそれが壊れちゃって、で壊れた果てに何か全く新しい世界観がそこから出てきて、でこの全く新しい世界観ってこれ一体何なのよっていう話になって、この全く新しい世界観に基づいた修行っていうものがもちろん出てきてね、それが一体何なのよって話になるわけね。で結局そういうことだったんですよ、ね、まあこれはちょっともう散々話したことだけども、まあ要するにね、人間というものがナーマとルーパでできている、ね、ルーパという肉体とナーマという精神状態と、ね、精神活動と、ねね、これはまあ、その2つによって人間というものができていて、そしてそれはもう完全に、条件付けられたものであって、でそういう人間理解と世界理解ですね、をまあ普通持つわけですよ、ね、でそれはまあ普通何にも問題ないわけね。確かによく見たら私はいろいろ今意識をしてるし、で意識ではないね、こういういろんな物質ってものがあって、だからこの世界っていうのは、物質的なものと精神的なものとの2つによってできているっていうね、っていう当たり前な世界観ですよね。うん、当たり前の世界観があって、でそしてそれを、よく見て、あそれが無常であり無我であり、ごめんなさい、無常であり苦であり無我であるってね、アニチャドゥッカアナッタってね、見ていくのがヴィパッサナである、ね、でそれをまあね、その歪んだあれじゃなくて、非常に理性的にありのままに、その無常であり苦であり無我である、ね、精神的なものと物質的なものが、ね、だったらまあよくはそういう世界じゃないですか、ね、それだったらば、その世界観には何の亀裂も入らずに、ね、いいわけですよ。だけども、問題はそこに亀裂が入っちゃうわけね。じゃあどういう亀裂が入るかというと、もうこれも何回も言ってきたけども、そのね、ヴィパッサナずっとやっていってね、ナーマとルーパンのね、生じて召して生じて召して生じて召して、ね、いう姿をずっと見ていくうちに、まあ本当最終段階において生じて召しすること自体がなくなってしまうっていうね、ことがあって、でその時にそれで、何がなくなるかって言ったら、精神活動と、ね、物質活動がの生じて滅すること自体がなくなって止まってしまうっていうね、ことになって、だから精神活動がナーマっていうものがね、もう生じて滅することが止まるんだから、でことはその今までの世界観から言ったらね、当然無意識になるね、 なるはずじゃないですか。もう何にもこれで意識がなくなってしまう、ね、なるはずなんですよ、ね、だけども全然意識無意識にはならないんで非常に意識が再在としてあるわけね。それを、認識している意識っていうのがね。でその時に何が見えるかっていうと、今まで自分は、ね、精神的なものと物質的なものの2つによってできていると思っていたことが、そういう世界観そのものがに亀裂が入る。どういう亀裂かというと、どうも自分は単なる物質でも単なる精神活動でもない何かだっていうね、ことになるわけね。だから、そこを、見た後で広がってきたのが大乗仏教の世界なんですよ。ね、まあそうなんだけど、ちょっと今日はね、ちょっとそこが今日のポイントじゃないので、この問題ちょっとあまりにも重たい問題だから、今日そんな簡単には触れられないので、一応そこを押さえておいてくださいね。まあこれはもう今までも何回も取り上げてきたから、このポッドキャストをね聞いてる人、まあ今ここにいる人だったらご存知のように。だからそのつまり何が言いたいかっていうと、その例えば私アナパナ分かってますってね、そう思い込んでる人はある一つの世界観を持ってるわけね。でこの一本案でやってることは確かに吸ってること吐いてることに気づく、そういう面では確かにその人が知ってるアナパナと全く同じことをやってる。だからその人が一本案でやってることも分かってるってのももうそれはしょうがないんですよ。だけどここでは一本ではその人が持っている世界観とは全く違う世界観を今ここでは提示しているわけね。だから一方案で何をやってるかっていうと、まあ確かにアナパナやってるけども、まあアナパナが別にここのメインの、なんていうかな、メインプロダクトっていうかな、主な売り物では全然なくて、まあ確かにアナパナもやってるけども、アナパナ自体がそんな大事なもんじゃなくてね。そうではなくて、その裏にあるっていうか、その後ろにある、その基盤にある、世界観そのものですね。そこを、今何とか伝えようとしているわけです。で、そのなんでそんな世界観を伝えなきゃいけないのかって言ったらば、その今までの世界観に亀裂が入っちゃって、ちょっともう今までの世界観でやっていけなくなっちゃったからなんですよ。ね、うん、まあそういうようなことをね、まあこの間9月の瞑想に関する国際、カンファレンスで話をして、今私はこういうふうな、ね、禅宗でこういう修行をして、その後ミャンマー行ってこういう、瞑想をして、それでこういう結論に出たんだけども、これは学問的に言ったらどうなるんですかっていうね、ようなことを、まあ、学者さんたちに聞いたんだけども、別にそう何の答えもなかったけどね、まあ、今ちょっとこれまとめていて、これをまとめて本にしますから、今インドの人とねやり取りして本にして、まあ多分今年の暮れぐらいに出ると思いますけども、ね、そしたらまあもうちょっとなんか反応が出てくるかもしれないですけどね。はい。でそれでそこまでやってきて、ようやくその脳と意識の問題が出てきますね。はい、まあ、この脳と意識について、最初の取っかかりは、法王様と、茂木健一郎さんとのね、対談でした。で、茂木さんという人は脳科学の人だから、当然、脳科学のね、よって立つ基盤に基づいて、ずっと研究を進めてきた方ですね。で、そうなんだけども、どうも、 茂木さん自身が言われているように今まで の理解の仕方ではどうしても、そこからずれてしまうというね、っていうことを感じている。いや、つまり今までの感じ、見方というのはどういうことかというと、もうこれも何回も言っているけども、とにかく脳みそっていうね、脳っていう物質があって、とにかくそれがまずあってっていうね、そういう話ですね。そしてその脳みそのどの部分がどういう精神活動を受け持ってるか、ね、物事を記憶するのはどこだ、で物事を判断するのはどこだ、ね、方向感覚をあれするのはどこかってね、そういう、パラレル、そういう、対応関係ですね、脳のこの部分とこういう精神活動とが対応しているっていうね、その研究をずっと、してきているわけじゃないですか、ね、だけども、だからそうするとどうなるかというと、あくまでも脳みそっていうのが原因であって、で、精神活動の方が結果である、ね、だから原因と結果っていうのが、揺るがないわけですね。ですね。で、確かに怒りって、ね、生じた場合に脳のある部分が非常に活発になる、ね、で別の活動をした時に脳のある部分が非常に活発化する、ね、でそれで、そういうふうに脳のどの部分が非常に活発化するかはもう、ね、いろんな機械を使うことで、確認ができできる、ね、でその時にどういう物質がその脳の中で増えているかということももちろん確認ができる。だけどもその基本的な考え方としては、とにかく脳というものがまずあって、でそれで意識がそこから生じてきている。でそれでよくね、今よく言うのは脳内現象という言い方するじゃないですか、ね、全てのものは脳内現象であるっていうね、あの言い方も本当に笑っちゃうんだけども、で笑っちゃうっていうのはなぜかというと、その脳内現象っていうことを言うその前提が本当に面白いっていうか、その脳内現象という言葉を使う人が持っている世界観、ね、人生観、あるいはその人たちが前提としている条件、そのものについては絶対に問わないのね。つまり、どんなことがあってもそれは脳内現象ですよという言い方のことはどういうことかというと、結局のところはとにかくまず最初に脳みそというものが、はい、ありますってね、があって、そしてそこから、全ての精神活動が生じている。だから例えばあなたが過去世を見たって言ったとしてもね、過去世を見たっていう精神活動が今この脳みそから生じている、ね、こういう神秘体験をしたとしても、その神秘体験という意識状態をこの脳みそっていう物質が作り出したっていうことなんですよ、ね、結局のところ。ってことは、その前提条件ってなってるのはどういうことかっていうと、とにかく脳みそっていう物質が、とにかくまず最初にありますっていう前提条件なんですよ。で、なんでそんなあなたそんなこと言えるのっていうね。そういう話なのね。だから、まず、脳みそっていう物質が あります。で、そこから全てが生じているから、どんなことをしても全ては脳内現象ですっていうね、いう言い方が出てくるんだけども、でもその最初の、まず脳みそっていう物質がありますっていう前提条件は本当にそうなのっていうね、そこなんですよ、問題は。ね。で、まさにその問題を、小林さんもね、ベルグソンも問題にしていて、でそれで、この間もさっきも言いましたように、この間池坊で話した時には、私はちょっと講演を聞いただけでね、この文章まだ手元になかったので、 まあ、もちろん講演を聞いた直後だったんで、まあ、講演についてもちょっとお話してきたけども、文章がなかったんで、ね、今日はちょっとテキスト持ってるんで、もうちょっとね、きちんと見ていきますと、はい。つまりね、こういうことなんですよ。どういうことかというと、誰かがね、亡くなったときに、例えば私がいて、私の親しい友人とか家族とかがいて、でその人がどっかで死んでしまう。で、まあ、私には近くにいないんですよ。だけども、その近くにいない誰かが死んだときに、そのとき私は非常に、どっからも別にあの電話とかね、かかってきてないし、でその人がそんなところにいることすらも知らないのに、ね、でその人が今死にかけてることすらも知らないのに、非常にクリアに、その人が死んでいく姿が見える、ね、まあ、この話でも嫌っていうほど皆さん聞いてると思います、ね、で特に戦争中によく、ね、ありますね。奥さんがいて、で旦那が兵隊で、ね、戦っていて、でそれで その旦那さんが残念ながら敵の弾に当たって死んでしまう、ね、でその何百キロ離れている奥さんが、その自分の旦那が、死んだ瞬間に、その場面をありありと見えて、でそして、その亡くなっていく旦那さんの周りにいる、ね、仲間の兵隊たちの顔も全部見えて、ね、そういう、まあ、夢を見る、ね、あるいは、ね、昼間見る、ね、でそして非常に不安に襲われていると、案の定その旦那さんが亡くなったっていう、ね、知らせが、正式な知らせが、ね、軍から届いて、でその後、その自分の旦那さんと最後にいた、仲間の兵隊の人たちに奥さんがあって、でその自分の旦那さんがどういうふうに亡くなったか、ね、を聞くと、まさに自分が夢で見たのと同じ でそしてその、夢に出てきたその周りの兵隊さんたちも、まさに今、出会っている人だって、ね、まあ、全く初対面なのにね、非常にそういう、不思議なことがある、ね、で、そうなんだけども、それを例えば ある、ね、お医者さんなんかにその話をすると、まあ、それは否定はしないけれども、だけども同時に誰かが死んだと、ね、そういう、嫌な夢を見たけども、でも実際死んでなかったっていうね、そういうケースもものすごく多いから、だからまあ、その夢があるときは正しいし、あるときは間違っていて、だから、そこはもう、だからそれがそういう夢を見たら全部正しいとは言えないっていうね、っていう、まあそういうお医者さんだったらばそう答える、ね、まあ、実際にあったんですけども、でそれに対して、そういうことに対してベルグソンっていう人は、そうじゃないだろうっていうね、そうではなくて、そういう夢が正しいとか、正しい場合もあるし正しくない場合もある、統計を取ってどうこうこうこうってね、そういうことを言う、医者さん、お医者さんとか学者さんっていうのは、やっぱり方法っていうものにとらわれすぎている。そして自分の厳格、非常に厳格な学問の方法がまずあって、それを絶対に崩さないで、でそれによってなんとか、真理に到達しようとしている。まあ、これはね、まあ、学者さんという人はっていうか、まあ、皆さんの学問というのをちょっとねしたと思うから分かると思うけども、本当その通りで、とにかく、まず厳密な 方法っていうものがまずあって、その厳密な方法に基づいて、いろいろとね、実験していく、ね、見ていくのがまあ基本ですけども、じゃあその厳密な方法そのものは本当に正しいのっていうね、そしてその厳密な方法では届かないことに関してはどうなるのっていうね、っていうことなんですよ。でそれに対しては全く、お手上げですね。だから、はい、だから脳科学に戻ると、とにかく脳っていう物質が、はい、まずあります、ね、そしてその脳っていう物質がどういうわけか意識を生じてます。そして脳という物質のあるこの部分がこういう、ね、怒りっていう精神活動と非常に密接な関係あります、はい、この部分が記憶っていうものと非常に密接な関係ありますっていうようなことを研究していけば、脳っていうことと意識っていうことを我々私らは完璧に理解できると思ってやってんだけども、じゃあその最初の最初の最初の前提条件の、を前提条件そのものを問うってことはもうまずないわけですね。もうその実際のそれが始まっちゃった後では、ね、でそういうことが始まったらもう忙しいから、科学者の人もね、だから、一生懸命この脳みそのある一部とこういう精神活動はどういう研究になってる関係になってるかってことを研究するのに忙しくて、そもそもまず脳みそっていうものがまずあって、そこから意識を生じているっていう前提条件そのものが正しいのか正しくないのかっていうことに対する検討はどうなってるんですかっていうことはもうないんですよ、ね、でそのそれそのものを、問題にしたわけね、まあ、これはもうずっとあの ここ数週間言ってることですけども、でそこいろいろをね、まあ、でこれどういうふうなことで、小林さんとベルグソンはやってるかっていうと、こういうことですね、もちろんね、あの、普通の常識から言ってもこの脳みそと意識っていうものとには非常に密接な関係があることはもちろんその通りと、ね、でその通りですね、うん、だけども、それがそのままイコールではない。なぜかって言ったらば、その脳という物質の中でいろんなことが起こって、それで済むんだったらもうそれで済んでるわけ でその脳っていう物質とは全然違う物質ではない、意識っていう物質じゃないですからね。でそこから意識が生じたとしたならば、もしそれが全く同じものだったら、要するに同じものが2つできたってことになって、そんな無駄なことをするわけがないだろう、自然というものがね、っていうことですね。はい。でだからじゃあ意識、脳と意識っていうのはどういう関係になっているのかっていうところに、決定的に光を当てようと、ね、したわけですね、ベグソンという人が、ね、でそしてその中で、あの、まあ、先週も言いましたけども、あの記憶っていうところですね、っていうものがあの非常に鍵を握っていて、だから記憶を失ってしまった失語症ですね、言葉がもう出てこなくなる、っていうものを研究することによって、記憶っていうのは一体何なの、うん、じゃあ記憶っていうものと脳みその中のある一部の、ね、ある一箇所、ね、記憶と関係あると言われている脳みその中のある一箇所、それとの関係は一体どういう関係になってるのっていうね、いうことをあの、まあ、ベグソンとしては研究したわけですね。でそして、失語症をね、徹底的に研究していった果てに、心身平衡の仮説は成立しないという結論を得た。これもちょっとどういうことか分かりにくいと思うけども、要するに体と心、っていうものが、ダイレクトに同じではないってことですね。でこれがね、あのここはもう、 この間江川さんのとこと言ったのと全く同じで、ちょっと読んでみますね。脳髄の記憶が宿っていると仮定されているところが、ね、そういう場所があるでしょ。そこが損傷されると、ね、そこが傷つけられると、人間は記憶が傷つけられるのではなくて、記憶を思い出そうとするメカニズム、記憶を感知する装置が傷つけられるのです。だから脳みその中のある一箇所っていうもの、それはまだ物質ですよね。でそしてそこを痛めつけられると確かに、記憶を失ってしまう。だけども記憶を失うっていうのは一体どういうことなの？記憶そのものがなくなっちゃうのか、それとも記憶っていうものはあるんだけども、記憶っていうものが実際に意識に上ってくるためには、あるメカニズムを通らなきゃいけなくて、そのメカニズムそのものが壊れちゃうから記憶が外へ出てくることができなくて、だから一見記憶をなくしたというふうに見えるんだけども、実は記憶は全然なくなっていなくて、ただ記憶は意識のに出てくることができなくなったんだっていうね、っていうことになりますね。だからそういう、記憶を思い出そうとするメカニズムと記憶を感知するそういう装置ですねが傷つけられるから、そのために人間は記憶を失うので、失うので記憶自体は少しも傷つけられてはいない。だからもし脳みそが、脳みそがあって脳みそが脳が意識を生み出しているっていうだとしたならば、その、脳みそ、その脳のある一箇所を傷つけられることによって、それはもう記憶を生み出すことができないんだから記憶そのものがなくなったって、ね、言えるけども、そうではないところですね。だから例えとすれば、脳っていうのは、精神というオーケストラを指揮している指揮棒だが、指揮棒は見えるが音は決して聞こえないというふうになっている。だから指揮棒と音っていう関係ですね。だから指揮棒は確かに、音は確かに指揮棒によるんだけども、指揮棒と音とはまた全然別のものだ。つまり、脳髄っていうものと記憶っていうものとは非常に密接な関係はあるけども全然別なものである。だからそこからどういうことになるかというと、だから脳髄は精神の機能ではない。脳髄は人間の精神をこの現実の世界に向けさせる精神を、指揮を取る装置なのだ。だから彼は、ベグソンはね、人間の脳髄は現実生活に対する注意の器官であるという。注意の器官だが意識の器官ではないのです。これわかりますね。要するに、意識っていうものがあって、それを現実世界に向けさせるために、脳みそというものがある、脳髄というものがある、だから、ここからよくね、これもよくみんな知ってるように、例えば人が馬から落ちますね。 落馬する。で、落馬する瞬間に、その人は一生のことを全ての記憶がうわっと蘇ってくるってね、これよく聞くと思いますね。でなぜそういうことになるかというと、このベグソン の, 記憶あの説明によると、要するに普段だったらば、まあ、今実際に生活をしていて注意を向けなきゃいけない現実のリアリティってものがあって、だけども今もう落馬する瞬間にはもうその現実のリアリティもすっ飛んじゃって、でそうするともう、そこまでにあった、記憶のすべてが一気に出てきてしまう、ね、だから記憶っていうものと脳髄っていうものとはそういう関係になっている。でそこからどういう結論がなってくるかというと、まあ、これももうすでにこの間送ったんですけども、ここでの意識と精神という言葉を2つ使ってますね、小林さんは。この場合の精神というのが我々の今までの言葉で言えば粗大な意識の方ですね。ごめんなさい、職の意識と、意識と精神ね、意識っていうのがこれ粗大な精神のことです。でそしてここで精神で言ってるのが、微細な意識のことをね言ってます、ね、でそういうふうに、じゃあちょっと今、ちょっと小林さんの文章をまず読んでからそれを一方案にのに翻訳しますね。諸君の意識は諸君がこの世の中にうまく行動するための意識なのであって、精神というものはいつでも僕らの意識を超えているのです、ね、でこれを翻訳すると、諸君の粗大な意識は諸君がこの世の中にうまく行動するための粗大の意識なのであって、微細な意識というものはいつでも僕らの粗大な意識を超えているのです、ね、だからここで今精神で呼んでいるものを、微細な意識で、この微細な意識っていうのはさっきのヴィパッサナで言えば何でした？ヴィパッサナで言えば、ナーマとルーパが生じて滅して生じて滅して生じて滅していること自体が止まった自体を認識している意識ですね。だからそれはもう生ですらなくて、ね、でそしてだから、この場合のね霊魂不滅っていうのもまたちょっとここでつまずいちゃうと思うけど、まあこれはもうこれはちょっと、つまずかないでくださいね。霊魂不滅の信仰も当の昔に滅んだ迷信と片付けるわけにもいかなくなるだろう、ね、これはだからもちろん何不滅なのが何かって言ったらそれは単なる、ね、霊魂、まあ、霊魂って言葉はちょっと非常に曖昧な言葉だけども、ね、これは単に我のことを言ってるわけじゃないですよ、ね、そんな雑なことを言ってるわけじゃなくて、もう、微細な意識そのもののことですね。そして微細な意識っていうのはもうすでに生ではないから、なんていうかな、そんなもう形のあるものではないからね。だから形のあるものが、ただずっと続いているってことではないですね。はい。だから、ここからこういう結論になりますね。だからもしも、脳髄と人間の精神が並行していない、並行していないというのはちょっといいか、分かりにくいと思うけども、要するに脳みそっていう物質とそれから人間の精神ね、ここでは この場合は微細な意識の子ですけどね、これ並行していないってことはどういうことかっていうと、脳みそがという物質が微細な意識を生んでいるっていう関係ではないんだったらば、だからこの脳みそっていうね、脳髄っていう物質が解体したって滅んだって 死んでしまったって、それとはかん、あのこっちの微細な意識はそれとは関係ないっていうことになりますね。で、だから小林さんのそのまま読むと、僕の脳髄が解体したって僕の精神はそのままでいるかもしれない。人間が死ねば魂もなくなると考える、そのたった一つの根拠は肉体が滅びるという事実にしかない。それならこれは十分な根拠にはならないはずであろう。これはわかりますね。要するに人間が死ぬってことは脳みそが壊れる、ね、脳髄が壊れる、ね、だから全てが何もなくなる、ね、だけども今ここで言ってるのはこの脳髄っていうものと、この今小林さん今精神って言ってるけど、まあ、私らの言葉で言えば微細な意識ですね、それとはもう関係がないってなるんだったらば、うん、こっちがいくら壊れてもこっちはもう関係ないっていうね話になります、ね。でそして、じゃあ ここでね非常に面白いこと言われて、これももうあの、引用しましたけど、私がこうして話しているのはごく普通な意味で理性的に話しているのですし、ベルグソンにしても理性を傾けて説いているのですけれども、これは科学的理性ではない。僕らの持って生まれた理性です。科学はこの生まれた理性というものに加工を施し科学的方法とする、計量できる能力と間違いなく働く知恵とは違いましょう。学問の種類は非常に多い。近代科学だけが学問ではない、ね、その狭い方法だけではどうにもならない学問もある。でだからなんていうのかな、今のねあのいろんな論理の進め方を見ても全然論理は飛んでいないし、オカルトでも何でもないし、非常に論理的ですね。だから非常に理性的に話してるし、小林さんも理性的だし、ベルクソンも理性的です。だけどもこれは、科学的方法論を、乗り越えちゃっている。使うんで科学的な理性ではない、だけども理性の一つでもある。だからここで言ってるのは、我々が持っている理性で、これ今非常に大きな意味で使っていて、まあこれは仏教で言ったら知恵のことですね。仏教で言ったら知恵ね、まあ、小林さん今理性って言ってるけども、そういう知恵があって、でその大きな知恵のある一部が科学的な理性に過ぎないんだ。だから科学的理性が全てではなくて、科学的理性を一部とするもっと大きな知恵が あるんだ。だから我々はもうもっと大きな知恵の方を働かせていかなきゃいけない、そういう種類の全く新しい学問を仕立てていかなきゃいけないっていうね、そういう話をしてるんですよここでは。だから、そうなるとこの知恵っていうのはもう完全に普遍的な知恵で、これが単に仏教徒がどうのっていう、ね、話では全然ないし、ね、キリスト教徒がどうのって話ではなくて、だから私が今日例えばこういうね、今日は全然仏典ではない、ね、テキストを取り上げて、まあ、あのるっていうのは、そのまあ今今日話したことをそのまま仏教用語でそのままずっと翻訳していくことは完全に可能ですよね、まあ、お分かりのようにね。だけども今日はあえてそれをしないで、小林さん小林亮とかベルグソンというね、まあ、普通の仏教徒ではない、ね、あの日本とフランス あのインテリのインテリケンチャの、ね、言葉を使ってますけども、だからそうすることによってもっと普遍的な、ね、あの理性の部分で話を、ね、進めていけますね。はい、はい、まあ、ね、あの、で、それで、そこが分かってくれば、今日ね、話したことは、 小林さんとベルグソンによって明らかになった、まあ、ここの場合小林さん精神ですけども、我々の言葉は微細な意識ですね。微細な意識っていうものは、脳髄っていう物質の結果ではないっていうことね。だから、脳髄っていう物質から独立したものとしての、精神であり、微細な意識になります。でそれだからこそ、例えばヴィパッサナをやって、ヴィパッサナでナーマとルーパーの生じて召しているのをずっと見ていったも、ね、ずっと見ていっても、そしてそのナーマが完全に、生じて召しすることが終わったとしても、全然それで無意識にも、ね、気を失うわけでもなくて、ナーマっていうものが生じて召しすることが終わったなと、認識してい、 るいられるわけ ね、 ね。そうすると完全に論理的でしょですね。だから、ヴィパッサナっていうのは何のためにやってるのかって言ったらば、ナーマとルーパっていうものを生じて召していった果てに生じて召していることが止まって、状態を認識している微細な意識を発見するためですね。そしてその微細な意識っていうものは脳髄っていうものから完全に独立しているものである、ね。っていうことになります、ね、当然。はい。でそれで、でそれで今日ね、非現実と現実の問題になるけども、現実とみんなが思い込んじゃってるのは、単に、この、非常に粗大な意識と物質でできたあの世界のことですね。で粗大な意識にとっては世界というのはそうにしか見えないんですよ、この物質と粗大な意識とね。だからそれこそが現実だと思うのは当たり前の話であって、だけども実際は現実ではないですね、あの実際のところは。だけども粗大な意識というのは非常に思い込みの激しい意識だから、粗大な意識にとってはこれこそが現実だと思い込んで握りしめちゃっている。そして現実という言葉は今一番強い言葉だから、これが現実だ、お前は非現実だって言われたらもうその人は引っ込むしかない、ね、いうのが今のあり方ですね。でだからそこを本当に揺さぶるために、もう最初から自分は非現実な無相化ですってね言い切っちゃう。そうするとこれこそが現実だぞってね、いうふうな喧嘩の仕方をしている人には喧嘩吹っかけることできなくなっちゃうんですよ。でそうして非常に不安に陥れて、で現実と非現実との区別がだんだんつかなくなっちゃって、で非常に不安になっちゃってっていうところに追い詰めていった果てに、ようやく今まで自分が現実だと握りしめてきたものが、それは単に粗大な意識に移った現実かのように見える世界であって、本当の現実っていうのはそうではないってこと、っていうようなことが全部分かってくれば、随分と今のね原発に関してもいろんなことが分かんじゃないのかなと思います。で、今昨日から昨日がちょうど3ヶ月だったんで、いろんな私ニュース見てたんだけど、まあね、あらゆる人が、ね、今本当に悲しんでいるけども、で誰だったかな、千羽鶴をね追って亡くなったお母さんとか、ね、亡くなった息子にね千羽鶴を捧げて、それでそうすると亡くなったお母さんいや息子が帰ってきたらいいねってね言うわけですよ。私はあの人たちに言いたいのは、もう帰ってきてるよってことなのね。もう心配しないで、あなた亡くなったお母さんも、息子さんも、もう帰ってきてるから。っていうか、もう亡くなったりはしていないからっていうね。ことをね、本当に私は彼らに言いたいし、まあもうそれは私らの務めだと思うけどね。で、それをわかんない限り、彼らはいつまでやっても、救われないし、まあ一人の人がいたけど、未だに、受け入れられない、当たり前ですよね。自分の大事な大事な旦那さんを亡くしたことを受け入れられるわけがない。だけど大丈夫なんです、亡くしていないから、ね、亡くしていないってことを、 微細な意識の世界に入った時、まあ、この間かの言葉や水の世界に入った時に分かるから、でそれを伝えていくのが、3.11 以降の、ね、世界を生きる我々の務めだと私は思います、ね、はい。ですから、まあ、あのこの一方案でね、あのもうだんだん皆さん、水の世界にあの触れつつあると思うんですけども、自分が水の世界に触れたならば、ね、あの生きることと死ぬことがもうないんだっていう世界に、ね、触れて、そうしたならば、ね、今被災者で大事な家族を失ってしまったと思い込んでいる被災者がいたとしたら、大丈夫だよ、あなたのお母さん死んではいないから、ね、あなたの娘さん死んではいないからってことを言えるじゃないですか、ね、だからそういうね、あの力をこの一方案が持っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ今日は一応終わります。